聖書をお読みします。今朝はマルコによる福音書13章24節から27節です。マルコによる福音書13章24節から。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。人の子の到来と題して、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、マルコによる福音書13章の24節から27節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ24節と25節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。なんとも異様な言葉がここに書き連ねられています。この箇所はもしかするとこの福音書で最も暗い、そういう箇所だと言えるかもしれません。これらは一体何を言い表しているのでしょうか。あまりにも性急に、また簡単に考えてしまってはならないと思います。例えばこの字面を受け取って、これは日食であり月食であり流れ星なのだと、そんなふうには受け取らない方がいいでしょう。ここには太陽や月や星が光を失うということが述べられているだけではありません。それに続いて、まるで地上で地震が起こるかのように天体が揺り動かされるというふうにも言われています。これは天の存在自体が揺さぶられ崩壊していく、そういう様子が語られているのです。主イエスがこのところで教えようとしておられるのは、今私たちが生きているこの世界がその極みのところまで崩れてしまって、世界が根底から突き崩されていく終わりの出来事です。ある説教者はこの宇宙規模で生じる天地の動揺を土台の根元からすっかりシロアリに食べ尽くされて、すっかり中がスカスカになった家が崩落する様子に例えました。シロアリにすべて食い尽くされて、手の施しようもなくなった家が何かの拍子にあっという間に形を失って崩れてしまうのに似て、私たちが今暮らしているこの世界も人間の罪が次第に大きく深刻になり、ついに崩れ去る時が来る。主イエスはそのことをここで語っておられます。この世界はもともとは神様が喜びながらお作りになり、一つ一つのものを作っては身を極めてよかったと、そのように喜ばれて生まれた世界であるはずなのに、その世界がすっかり台無しになってしまう時が来るのです。今はまだ神様が忍耐をもってこの世界を支えてくださっています。 けれどもその忍耐の限りを超えて人間の罪があふれ出し、もはやどこにも良いこと有益なものが見当たらなくなり、神様がこれに見切りをつけてそれを放棄してしまう。すると一切の手の施しようがなくなってしまうのです。でそのような時には太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされるようになる。シエスはそう教えておられるのです。太陽が暗くなる、月が光を放たなくなる、星が空から落ちるということは、太陽も月も星も光を失うということです。でその結果は昼も夜もこの世界がすっかり暗闇に包まれるということになります。この世界からすっかり光が失せ去ってしまう。そして真っ暗であってもその上に広がっているはずの天も身を震わせて天としての在り方を失って崩れ落ちてくるんです。誠の終わりの日というのはそういうものだとシエスは弟子たちに教えられます。決して弟子たちがこれまでのところで心配していたような戦であったり地震であったり飢饉であったり疫病であったり、あるいは神様の民がきっと経験させられるに違いない迫害や誘惑といった事柄が終わりではないのです。本当の終わりというのはそのような苦難がすべて起こったその後から、すべての悪が揃ったその後にやってきます。でその時には地上の秩序も天上の秩序も一切のものが失われ崩れ落ち、ただ暗闇だけが辺りを覆うことをシエスは教えられました。ですから今日私たちが聞いている24節と25節の言葉は短い詩のようにも聞こえる言葉ですが、しかしここで教えられている内容は誠に恐るべきことです。この世界がすっかり完全にダメになってしまう、そんな時があり得るということをシエスは教えておられるのです。語られている事柄を確認してみますと、ゾッとするようなことをシエスは弟子たちにお語りになっています。しかしこのように弟子たちにシエスが教えてくださったのはどうしてでしょうか。どういう目的でシエスはこんなにも暗く恐ろしい未来予測をお語りになるのでしょうか。弟子たちを叱咤激励するためでしょうか。こんなふうにすべてのものがダメになってしまわないように、あなた方はこの世界の中に立って努力しなければならない、そうシエスはおっしゃるんでしょうか。あるいは4節のところで弟子たちがこの世界の滅びについて心配して質問したことに答えて、世の中がすっかり完全にダメになってしまわないうちは世の終わりは来ないのだと、そうおっしゃって弟子たちを慰め安心させようとしておられるんでしょうか。そのどちらでもありません。主イエスが今日のところで弟子たちに語ろうとしておられる事柄の中心は次の26節と27節のところに述べられています。26節と27節をお聞きいたします。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。人間の罪によってこの世界がすっかりダメになり、もはや手の施しようがなくなって手に負えなくなってしまう。その時に人の子がやってくるのをあなた方は見るようになる。きっとそうなるのだとシエスはおっしゃいます。地上がすっかり暗黒に包まれ、 天もまた揺さぶられて形を失い崩れ去ってゆくとき、一切が過ぎ去りついえてゆくけれども、そのときこそ人の子が来てくださるときだ。主イエスはそうおっしゃいます。この人の子という言い方は、旧約聖書のダニエル書7章13節に出てくる言葉を借りてここに語られていますけれども、実は主イエスご自身がこの人の子でいらっしゃるのです。ダニエル書7章の人の子のようなものについて述べられた記事については、今年の元旦礼拝でお聞きをいたしました。このダニエル書7章というのは、ダニエルが眠っている時に見た夢に現れた幻の話でした。天の風が吹きつけて、大勢の人間の感情が波立つ大海の深みから四頭の大きな獣が這い上がってきます。でこの四頭の獣はそれぞれに様子が違って、また強さも違っていました。で一見幻想的に思える幻なのですけれども、この幻には意味が隠されておりまして、この四頭の獣たちは次々に地上で攻防を繰り返した巨大な帝国、それぞれの勢力を表していました。ですからダニエルが夢で見た幻というのは決しておとぎ話ではなくて、まさに国々が起こっては互いに死闘を繰り広げ、そして人間の罪のために多くの人々の血が流されながら滅んでいく、そういう世界の現実をダニエルは幻のうちに目の当たりにしたのです。ところでそういう幻の最中にダニエルは、この世界がただ巨大の獣のような帝国が戦い続ける現実だけではなくて、なお一つの現実がそこに生じているということに気づかされます。神様を表す火の老いたるものが一人の人の子のような人物をお立てになり、あらゆる権威と威光と王権がその人物の上に授けられる様子をダニエルは見ました。地上にあっては巨大な人間の勢力がその罪のために互いに争い交配を繰り返します。しかし父なる神様が誠の権威をお与えになるのは、そんなふうに互いに荒ぶり相手の上に立とうとするそういう人間の勢力ではなくて、神様の御前に一人進み出て神様から平らに権威と威光と王権を受け取る、そういう平らなあり方を取る人の子のような方が神様によって誠の権威ある方とされていくのです。シエスはそういう旧約聖書に現れる人の子のイメージを用いながら、誠の人の子である方があなた方に現れるのだと今日のところでおっしゃいます。神様の憐れみと慈しみと愛とを人々にもたらしてくださる方がこの世界を訪れ、人々と共にいるようになってくださるという約束をお語りになるのです。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ることになる、そうしあいます。で繰り返しになりますけど、この人の子というのは主イエスご自身です。この世界が人間の罪によってすっかり行き詰まり破局を迎えるとき、もう私たちの手の施しようがないと思うそのときに、主イエスが人の子としてあなた方のもとにやってくる、そのときには主イエスはご自身本来の栄光に輝き力を帯びてやってくると、そうおっしゃるんです。 で、この力は神様の力ですから、あらゆるものを創造し命を与えることがおできになります。罪の中で滅んでいくほかない人間たちにも、この人の子は御心であれば新しい命を与え生きるものとすることがおできになります。そういう力と権威をお持ちの方として、また辺り一帯がすっかり光を失い真っ暗闇となっているところに栄光を持ち運んで明るく照らし出してくださる方として、この地上を訪れてくださるのです。主イエスが再びこの地上においでになるときには雲に乗って来られるのだと、そういうふうにも教えられています。この雲というのは私たち人間が決して近づくことのできない神様の気高さと清さの象徴です。神様が誠に清らかな方である。そしてその一方で私たち人間は罪にまみれています。ですからもし私たちが直接神様とお目にかかるようなことになったら、その時人間は神様の御前に通用しないもの、神様の清さに耐えきれないものとして滅んでしまうことになります。旧約聖書の中ではそのように人間は神様の前に耐えていることができないのだと繰り返し語られますが、そういう弱い人間を保護するために神様はご自身が人間と出会われるときには雲や炎や煙のうちにご自身をお示しになって、直接人間が神様の姿を見ることがないように配慮してくださるんです。出エジプトの時にエジプトを脱出した民が神様に導かれて荒れ野を逃げていきました。で、あの時に神様は民がどっちに進んだらいいかを示すために、昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって民が進むべき方向をお示しくださいましたけど、あの雲の柱というのが一つの例です。あるいは神様が律法を与えようとしてモーセとシナイ山でお会いになったときに、シナイ山が全山煙に覆われたというふうに言われていますけれども、あの山が煙ったというのがやはりその一つの例です。神様はご自身の栄光を直接人間が見ることがないように私たちに配慮をして、ご自身の姿を隠しながら出会ってくださるんです。で、そういう神様が人間と出会ってくださるときと同じようにです。主イエスが本来のご自身の力と栄光の輝きを帯びてこの地上をおいでになるときには、やはり雲のうちにあって私たちに出会おうとしてくださるのだということがここに語られています。主イエスのまばゆいばかりの輝きを持って私たちを照らし出してくださいます。しかしそのことで決して私たちが滅びないように配慮を持って私たちの世界を訪れてくださるのです。この世界の上にいつか滅びが望むのではないか、そのように心配する弟子たちの不安を主イエスは否定なさいません。人間に由来するものは決して永遠ではなくて、やがていつか終わりの時を迎えるからです。どんな人間も神様のように清らかではなくて必ず罪を宿していて、そのために人間自身もまた人の手によるさまざまな行いや技もどんなに好ましく思えたとしても、長い時間の流れの中では罪の歪みと歪みが高まって必ずいずれ形を失い崩れていくことになります。4節のところで弟子たちが世界の崩壊と滅亡の予感を感じて心配してシュエスに質問したとき、シュエスはそこで人に惑わされないように気をつけなさいと、そう答えになりました。あの時シュエスが問題になさったのは、この世界というものはいずれ必ず過ぎ去っていくけれども、しかしその中で決して過ぎ去ることのない 神様の真実な慈しみにとどまり続けることの大切さということでした。今日のところで全てが滅び去っていくときに、人の子がきっとあなた方を訪れるのだ、そこから離れないように、人の子の希望から引き離されてしまわないように気をつけよと主イエスはおっしゃっておられるんです。人の子である主イエスが再びおいでになるときには、天使たちを使わして地の果てから天の果てまで四方からご自分の民を集めてくださると、ここに約束されています。地の果てから天の果てと、大変珍しい言い方がされています。普通は地の果てから地の果て、天の果てから天の果てというふうに言われるのです。私たち人間が天の果てにおいて発見される、そして呼び集められていくなどということがあり得るんでしょうか。普通なら考えられないことです。私たちはこの地上に生きていて天に属する存在ではありません。しかし主イエスが来てくださるときというのは非常事態なんです。私たち人間の罪のためにこの世界一切が形をなさなくなった。地上はすべて光を失い、天もその地上の上に崩れ落ちてくる。でその時にはもはやどこが天でどこが地上か、そういう秩序すらなくなっているんです。本当に痛ましく破壊されてしまった世界の姿がここに語られています。2月6日にトルコで大地震がありました。大勢の大人と子どもたちが崩落した建物の下敷きになって救いを求めている映像がテレビで流されましたので、それをご覧になった方もいらっしゃるだろうと思います。この世界が人間の罪によって滅んでいくときというのはあの日ではないんです。私たちは瓦礫の下から救いを待っている人間の姿を見ましたけれども、天も地も一切が崩れて瓦礫の山と化してしまう。でそのようなところに主イエスが助けに来てくださるのだと、ここには語られているんです。すべてが崩れ去っていく将来が決して起こらない、そういうふうには主イエスはおっしゃいません。人間の罪による惨めな破局というのはありえない話ではなくて、これはありえることなんです。しかしその時にすべてがそれによって崩れ滅んでしまうのではなくて、人の子がそこになおやってきてくださる、そしてそこにこそ希望があるとシュエスは教えてくださるんです。弱い人間が手作業で瓦礫をのけるのではありません。天使が神様の力を帯びてシュエスのお手伝いをしながら私たちを救いへと導いてくださるのだ。シュエスはそうおっしゃいます。今私たちが生きているこの世界が滅びないことが救いなのではなくて、たとえ深刻な破れや痛みがあり、一切が崩れ去っているようなことがあるとしても、なおそこに命をもたらしてくださる力ある方がやってきてくださり、天使たちに命じて一人一人を救い出し、命を得させてくださる、そこに救いがあります。私たちがたとえ滅んで死んでしまったとしても、その死を越えて、なおそこに新しい将来を与え、命を作る権威と力をお持ちの方が、そういう人の子が私たちのもとを訪れてくださいます。その希望を見失わないで、この方から離れないようにシュエスは教えておられるんです。で最後になお一つのことがあります。人の子が天使たちに命じて廃墟の中から命を救い出し生きるようにしてくださるのだ、そういう希望を知らされる人間は一体どういう生き方をするようになるんでしょうか。おそらく地上の他の人たちとは違う、少し違う生き方をするようになるのではないでしょうか。他の大勢の人たちは自分が今生きている暮らし、あるいはこの自分自身がここにいるということがずっと続くと思えばこそ努力をして今の生活を何とか続け、あるいは良いものにしようと努力をします。それは今の暮らしや自分自身の命、あるいは周囲の人との 良好な関わりがずっと変わらないと思う中で生活をしていくんです。しかしそういうふうに人生を生きているときには、自分の今の暮らしがこのまま続けられないということを悟ったり、自分の命の長さに限りがあると宣告されたりすると、目当てを失うようになります。どんなに努力してみても、これ以上は無駄だと思う投げやりな気持ちにとらわれていってしまいます。しかし、人の子がきっと自分を訪れてくださるのだ、そう信じるところでは生き方が変わります。そのことを信じる人は今の生活にしがみついて、あるいは今の自分自身にしがみついて、それを守ったりより良くしようと、そうする代わりに救い主がやってきてくださり、神様の愛と慈しみが自分の上に与えられ、それに支えられ守られて生かされる、そのことを知る中で、自分自身もその感謝と喜びを今与えられているこの生活の上に表してみようと、そういう努力が始まるんです。でもちろん私たちが今この地上で生きているこの命とこの生活がどれほど続くのかは分かりません。自分の命の長さということも含めて、私たちには明日のこと、未来のことは全く見通すことができません。しかしたとえそうだとしても、私たちが今生きているこの命に限りがあるのだとしても、私たちに死を超えてなお命を与えることがおできになる方が絶えず私たちを配慮し持ち運んでくださっています。そしてそのことを知るときに、私たちは自分の人生というものがもはや自分の思いや考えを実現するステージなどではなくて、この命を支え持ち運んでくださる方に感謝をして歩む、そういう場所へと変えられていくんです。そういう生活を知る人は、たとえ体が弱ろうとも、なおそこで自分に与えられている日々、自分に与えられている時間を感謝して生きていくことになるでしょう。私たちが本当に弱って、もはやそこから抜け出せない、それほど弱るときにも、しかしここで与えられている今日、自分にできる精一杯のことを生きることができますように、神様に祈りながら、力を与えられていることを感謝しながら生きていくんじゃないでしょうか。そしてまた私たちが心に覚える大切な隣人や肉親のことを祈りに覚えながら生きていくことになるんじゃないでしょうか。そうやって私たちは今自分に与えられている命の隅々まで神様からの力をいただいて精一杯に生きていくようにされます。終わりの日に人の子が私たちを訪れてくださる、そのような希望があることを主イエスは弟子たちに教えてくださいました。この希望から決して離れないように、あなたは神様に覚えられ、人の子に属するものとされている、あなたはすべての権威と力を神様からいただいて今ここで生きるものとされている、そのことを覚えるように私たちは呼びかけられています。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの地上でしばしばイエス様が共にいてくださることを忘れ、あなたを見失い自分の思いに任せて生きてしまいがちです。しかしそのように生きるとき、私たちは本当に心もとない弱々しいものとなり、神ではないので自分の思いが実現できずに不機嫌になったり絶望したり崩れてしまったりすることがあります。あなたがこの世界をなお忍耐して持ち運んでくださっている最中であっても、私たちは自分の置かれた状況に絶望し、まるで全てが崩れ去り砕け散ってしまったように辛い思いを抱いてしまう時があること思います。しかしあなたはそのような私たちをなお深い慈しみを持って、また憐れみを持って上からご覧になっておられ、私たちが人の子の救いに預かるものとされていることを知るように、一人子であるイエス・キリストをこの世にお送りくださり、十字架へと向かわせ、私たちの罪をすべてその上で清算して、 新しい命を生きるようにと招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリストを通してあなたの命の救いに預からされていることを知るものとさせてください。与えられている日々の生活の中であなたが喜ばれることを願いながら、あなたに喜ばれることを考え、一つ一つの手の技を力を与えられ、丁寧に精一杯に生きていくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちは本当に貧しいものにすみませんが、しかしあなたの慈しみ、たわれみの大きさを表すために、このように貧しいものを地上に置いてあなたが顧みてくださり、持ち運んでくださることを感謝いたします。どうか主に伴われあなたに顧みられているものにふさわしい生活を私たちが与えられている日々の中で過ごしていくことができますようお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。